好きなおにぎりの具は昆布です。春名誠です。
好きなおにぎりの具は明太子です。足原瑞穂です。
よろしくお願いします
よろしくお願いします
コントになっちゃう、漫才の芸人みたいになっちゃ
う。いきなり何言ってんだこいつらってね、多分思っちゃったよね
今回からね、冒頭に私たちの自己紹介を軽く、自己紹介を挟みつつ、
はい、
後半、中盤かな、中盤で、それについて少し掘り下げるコーナーを設けつつ話してまいりたいと思います。
はい、そのミニコーナーが入る記念すべき1回目がサブなんだ、番外編みたいな感じなんですけれども、
水穂先生回ですね。
さあ、そうなんですよ。第2回、私めが喋る回になりました。
私めがね。
私めがお話をさせていただきますので、はい、皆様、よろしくお願いいたします。
はい、楽しみです。
今シーズン、何を喋るかと言いますと、ドゥルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルル
これね、本当にちょっと需要があるか分かんないんですけど、私は宝塚がすごく好きになったので、ここ2年ぐらい、
はい、
3年か
に、ここに 2,3 年なんですね。
あ、4年目だね。
あ、そうなんだ。4
年目なんですけど、はいはいはい、まだ4年目なので、
まだ、はい、
いや、宝なんかね、ほら、もう生まれた時から宝塚を見てます、母親と一緒に見てますとか、
あ、
上には上がいらっしゃるので、
レアなんじゃない。
そうだねコアな方々とは比べ物にならないほどまだ初心者ですが、それよりも初心者の方にはちょっとちょっと偉そうに先輩面してみようかなということで
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
教えてください。
はい、
はい、
宝塚ってすごいなんかギラギラなイメージの、まあ、全くイメージない人もいると思うんですけど、
はい、
具体的に、あ、そんなことやってんのねとか、あ、そこが良くてみんな通ってんのねみたいなところのかけらでもお持ち帰りいただければ嬉しいかなと思って、頑張って喋っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、
宝塚、誠はどうでしたか、どうですかというか、あれの話しちゃっていいのね、あの、私が一晩かけて布教した話、
傍若無人なあのオールを、宝塚オールの話はまず冒頭にしなければなりません。
なりませんね。この前ね、朝日新聞ポッドキャストに出演させていただくときに、誠がうちに泊まったんですよ。
はい、
初めての人ん家のお泊まりみたいな感じで誠が来たんですね、うちに。
そうです、そうです。
その日、次の日が収録だったので、その前の日に来て、まあ東京を一緒に観光し、で次の日に備えて、まあうちに泊まるという感じだったんですけれども、
はい、
まあ備えて、
はい、
眠ればいいんだが
、はい、
私がちょっと見ませんかということで、宝塚を、うちにある DVD とかを録画したものとかを、まあね上映したわけですよ。
はい、はい、その時間、なんと開始時間がね、
はい、
すでに深夜0時ということで、はい、ありがとうございます。
お付き合いいただき。何本見せた？
ね、前にね、ご飯のお供の方で喋ったんですが、
何本見せたっけ？
ね、結構見たよ。かいつまんでではあるけれど。うん、結構見せてもらって、
うん、
最初ファントム見たっけ？
はい、ファントムを見て、新しいものをね、しか私もあんまり映像が持ってないので、新しい、一番新しいファントムと、あとなんだ、うん、いろいろ見せたね。エリザベートとかで、誠がこの人いいねって言ってくれたのの方の映像を中心に見せましたね。あ、漫画原作のやつとかをね、いくつか見せて、寝た時間は6時ぐらい？
7時ぐらいでしたよね。7時から9時の2時間しか寝ませんでしたよね、うちら。
はい、7時まで、はい、7時間ぶっ通して、はい、上映しました。 ていう、そういうね、あの、宝塚事変と呼ばれる事件がございまして。はい。で、それで、あの、誠も若干ハマってもらくれて。
ハマりましたね。すぐあの、インスタフォロー しました。
ありがとう。
あの、YouTube もフォローしてます。
公式のやつね。で、あの、
はい、
何々さんと何々さんが一緒に見に行ってるらしいよっていう写真を送ってきてくれました、LINE に。嬉しかったです。
はい、もう尊い、尊いです。
と、まあ、まあ、そういうことがあったので、まあ、そういうこともあって、あの、宝塚ちょっと喋ろうかなっていうことで、今回はこのような企画を催しましたので、皆様もぜひ、ゆるりとお付き合いいただければと思います。はい。ということで、はい、まず、第1回目は、宝塚歌劇団とは、まあ、何をしているところなのか、どんなところなのか、基本情報を話します。
はい。お願いします。
まず、宝塚歌劇団、どんなイメージありましたかっていう話をまずしたいな。聞きたいな。なんかし、どんな、何知ってたっていうか、なんかイメージあった？
あの、羽よね。羽と階段。
あの、ファサファサのでかいやつね。
うん。
羽背負って降りてくるやつ、ね。
そうそうそうそう。そう、カーニバルの羽みたいなやつつけて、うん、階段を、あの、こう、なんていうの？あの、目線を上に上げたままこう、降りてくる。
こうと言いながら体を揺らしてる、
ね。体を揺らしながら降りてくる。
なるほどね。でもそこは一番まあ印象的だよね。はい、有名だよね。そうそうそう。まあそのイメージ強いと思うんだけど、うん、なんかあれはもう本当に一番最後、宝塚の、一回見に行った時の毎回あの場面が最後にくっついてて、あれでみんな全員出てきてありがとうございましたってこう幕が降りる、はい、あの瞬間のイメージ、あれイメージ強いと思うんですが、
そうだね、
宝塚歌劇団とはをとりあえず一言で言うと、老若男女誰もが楽しめる国民劇っていうのを目指して1914年に創設された歌劇団、歌っも歌う、演技もする、お芝居もする、ダンスもするっていう、そういう、劇団ですねっていう風に言えるんだけど
待って、はい、待って待って
なんだい、
早くねできるの待って、そんな歴史長いって全然知らなかったんだけど、
あ、
1914年ですか。
そうなんです。さあ何があった年でしょう。
待って、1915年が第一次世界大戦とか、なんかそんな感じなかった？
一、二、三、第一。1914年ですね。まさに。
14年ですか、はい、
第一次世界大戦の年です。
あ、ですよね。
そう、意外と早くて。
社会的には、
うん。
どんな生活ですか？平民の生活は。庶民の生活は。テレビとかないですよね。
あ、ないないない、ないよ。だって、名医、え？だって三島由紀夫が生まれてないよ。どうでもいいね。1914年な、日本で何があった年なんだろう。
うん、
鉄道が開通して、こう、
はい、
なんて言うんだろう。余暇を楽しむ人がちょっと増えてきたぐらいの時かな。
はい。ということは車も、
うん、
ないですか？
車って、いつ普及したんだろう。
わかりません。まあ、とにかく今から想像できない暮らしを送ってた。
そうだよね。
ガスコンロってありますか？
ガスコンロはあるのかな ?1914 年。あれちょっと待って、でも。
かまど？
関東大震災が1923年で、
はい、
その時に、なんかほら、火事があったとか言うじゃん、関東で。すごく。
あ、そうだね。火災がすごいあれだったね。
で、あれって、あれって焚き木だったのかな？そんなことはさすがにないか。
わからないね。
わからない。
全然イメージできない、
ね。けど関東大震災の10年前ぐらいですね。
そうですね。
はい、そうです。
なるほど。だいぶ昔ですね。
はい。
ということは何年だ？
今。2014年に100周年を迎えたので、108年目
おぉ
だね。結構長いでしょ、意外と。
意外とっていうか、もう私、え、
うん。
嘘でしょ、私戦後だと思ってたよ。まず、
あ、マジ？イエーイ。意外と長いんですよ。
イエーイってなんだよ。
意外と長いだろう。
すごいね。
そうなんです、
うん、
で、本拠地は、まあ、兵庫県宝塚市、その名の通り、もともと宝塚市で、宝塚はその地名に準拠した形になるんですけど、で今もそこに、うん、宝塚大劇場と宝塚バウホールっていう他のもう一個ちっちゃい劇場と、でまあこう周りにね、こう宝塚のこうテーマパーク的なこうね、こう地域が広がっているらしく、通称村と呼ばれております。グッズ売ってるところとか、そう村と呼ばれているらしいですよ。行ったことないんで す、行きたいんです。
行ってみたい
というのが宝塚にありまして、宝塚歌劇団の、
うん、
公演、今行われている公演がどんなものなのかっていうのをちょっと説明したいんですけど、
はい、
まずだいたい公演1回が3時間で、
うん、
で間に1回休憩が挟まって、だいたい1時間半休憩、1時間ちょっとみたいな感じの2部構成に基本なってます。
はい、
はい、で基本的には最初の1時間半で物語、
うん、
何か1個ストーリーのあるお芝居をやって休憩挟んで、で後半の1時間ちょっとがねレビューっていうんですけど、歌と曲とダンスがどんどんどんどんこう場面とかこう雰囲気を変えながらどんどん曲がつながっていくような、まあ、コンサートみたいなが、
うん、
レビューっていうんですけど、
うん、
それがついてます、
うん、
でお話見て休憩してそのレビューっていうのを見て、そのレビューの最後にその最初に言ってたみたいな階段から降りてくるところがあってっていうのが基本的な、1回の公演、本公演って呼ばれる、メインとなる公演の構成になってます。
なるほど。3時間
うん、そうだね、うんうん、だいたい
演劇自体は1時間半なんだね。
そうだね、
うん、
で、その演劇もミュージカルっぽいこう歌がたくさん入るようなものもあれば、もっとずっとこうセリフでやっていくような対話劇みたいなのもあれば、
うん、
もう本当にコスチュームものっていうか時代劇みたいなのとか SF みたいなのとかもあるし、
うん、
何でもあり結構、
うん、
でレビューもなんかこう各それぞれにテーマみたいなのが設定されてたりとかして、レビューも一個のショーとしてこう一個成り立ってるような、まあ二個セットみたいな、二つの演目がパッケージになって一回の公演で見られるみたいな、そういう公演ですね。
なるほどね。
まあ中にはこう前編後編みたいな感じで両方3時間ぶっ通しでずっと演目、ストーリーの演劇の時もあります。
ああそうなんだ。
うん、そういうのもある。最初に見せたファントムとかは、
ああ、そっかそっか。
1時間半じゃ、そうそう、終わんないやつとかやっぱあるし。
なるほど。
っていう感じですかね。で、これ誰が作ったかっていうところなんですけど、はい、小林一三さんっていう、まあ、もう今、なんだっけ、宝塚大劇場の後ろに、お名前が、清く正しく美しくっていうキャッチフレーズがあるんですけど、それとともに一蔵さんの名前の書かれたこう背景が一個あって、それもたまに使ってるんですけど、はい、で阪急電鉄っていう阪神地域の鉄道会社の取締役をもともとされていた方で、その人がこれがね、さっき電車が開通して余暇を楽しむ人があって若干言ったんだけど、これも、
うん、
宝塚市を大阪だね、うんうん、を結んでた阪急宝塚本線っていう鉄道があって、でそれが通勤電車としてはよく使われてたから、平日はすごい人が乗ってるんだけど休日に誰も乗らないと。で、
うん、
梅田とかその沿線の人が休日にも使ってほしいっていうような意図で、宝塚、終点の宝塚にこうアミューズメント施設とかエンタメ施設を作って、休日にも乗ってもらおう、出かけてもらおうっていうような意図で、宝塚に温泉地域、温泉の施設とかをこう作ったところで始まったの、うん、その一環で始まったのが宝塚歌劇団なんですよね。 はい。
なるほどね。
うん。そういう目的で最初はスタートしました。で、まあ今も宝塚歌劇団は阪急電鉄のグループ会社っていうか、には一応なってます。
なるほど、なるほど。
うん。で、最初にそこで何をやったかっていうと、有名なのがドンブラコっていう演目なんだけど、これは何だと思いますか？ドンブラコと聞いたら。
桃ですね。
ですよね。川から流れる桃ですよね。はい、まあ、その通りで、はい、桃太郎と、で、この時期、基本は桃太郎なんだけど、これと、まあ、日露戦争を若干重ねたような舞台。1904年かなにあった日露戦争をちょっと重ねたような演劇、舞台ですね。をやりました。歌も中にはあったみたいです。で、まあ、その他には舞踊とかダンスとか。歌とかもくっつけて、こう温泉施設のプール、プールがその時期っていうかその時使ってなかったみたいで、あんま人気がなかったのか使わなかったみたいで、そこを作り変えた舞台でそれを上演したのが始まりと言われています。
なるほど。
ここまでどう？なんか最初に関しては、
うん、最初桃太郎なんだってっていうところが、
ああ、
はい、
もっとおしゃれかなって
。多分今より、そうだね。今よりかはだいぶこうこじんまりとした劇団だったんじゃないかなと思うんですけど。う
ん
う
ん、もちろんもちろん。最初は12人かな、初期の入学生が。そう。でそれだけだし、組なんてものもないし、はい、それだけでしたね。
そしたらさ、うん、そのドンブラコの主演を演じた。人、
うん、うんうんうん。
とか、わかる？
ね、わかると思う。ちょっと待って。
うん。
ドンブラコの主演、うん、名前ってこと？それとも、どんな人かってこと？名前、高峰妙子さんかな。うん、高いに、山の峰に、うん、女偏に少ないって書いた、妙、うん、とも呼ぶや
つ、はいはいはい、
と、子供の子。はいはい、14歳だって。
なるほどね、うん、14歳。
はい、です。
若っ
ね。でもなんかみんな15歳16歳12歳みたいな、そんな感じ。
当時からみんな女性ですか？
女性ですね。
へえ、
当時から女性です。これ女性気になるよね。なんとなく、なんで女性だったんだろうね。なんかね、
そうですね。
なんで女性かは、
まあいろいろその時代背景的に女性の働き口をみたいな、そういった意図だったかもしんないし。
まあそうだね。なんで女性か。まあその当時で言うと、女優って全然人気職業でも何でもなくて、逆に女優ってなんて一番最下層の女性の仕事みたいなところがあったんですよね。
そうなんですか。
ああ、だってほら、それまでの女性が歌とか踊りとか人前に出るのって遊女とかじゃないですか。吉原の芸妓さんとか。
そうですね、確かに。
そういう形になるので、すごい有名な話で、私も授業で聞いただけなんだけど、帝劇の女優だった、すごい結構看板女優だった森律子さんっていう女優さんが大正時代にね、いたんだけど、その人は、いいうちの出だったんだから、うん、その女優になったことをすごく親族から責められて、うん、で、弟はそのことがコンプレックスで自殺しちゃったのね。っていうぐらい。
そんなに？
そう、身内に女優がいるなんて、みたいな。そういう視線のあたりは強かった時代です。
ね、おー、なるほどね。
うん。
そうなんだ。そう見たら全然印象変わるんですけど、そうなんですね。
そうなんです。で、まあ、でもその時にも少年合唱団みたいなのが他であったらしくて、それをまあ真似して、うん、みたいな形で始まったのが宝塚ですね。なるほどね。歌劇団です。
合唱団は少年歌わせるの多いよね。
ウィーン合唱団とか、
ね、声変わり前のね。
ああ、
そうそう、声変わり前のね。
あるね、あるね。
イメージありますね。
ありますね、
はい、それだけなんですけど。
いやいや、 こっちは女性で始まったのが宝塚です。
なるほどね。
はい。で、まあ、はい、最初がそんな感じで、まあ、脈々と今まで続いているわけなんですけれども、まあ、代表作品として、一番有名ですよね、うん、ベルサイユのバラとか、宝塚といえば、みたいなイメージあるよね。で、あと、エリザベートっていう演目とかがすごい人気で、今でも何回もやってます。と、劇場はさっき言ったように、専用の劇場を宝塚歌劇団は、持ってて、宝塚にある宝塚大劇場と、はい、日比谷にある東京宝塚劇場。ここでは一応年中ずっと間休演期間は挟むんですけど、宝塚の公演が見られる、年中見られる形になってます。
なるほど。
で、役者が全て女性っていうのが一番特徴だよね。
う
ん、
そうだね。
最初私あれだと思ってた。なんだっけ、歌舞伎、もともと歌舞伎が好きで演劇学専攻入ったんだけど、歌舞伎の愛反、うん、なんていうの？反対側っていうか、に、突入になるイメージだった。宝塚って。
ああ、歌舞伎の逆張りみたいなね。
そうそうそうそう。
あ、まあ、確かにそんなイメージはあるな。
全部男の人だし、うん、で、女役、うん、女方も男性がやるし。で、宝塚は、まあ、全部女性だし。なんかそういう立ち位置で最初は見てたかな。
うん、で素人目から見ても、
うんうん、
まあ、確かに似てるなと思うし、売り方とかも似てるかもね。
おー、スターみたいな？この人のファンとか。
そう。そうそう、スターとか。
あー、そうだね。
うん。宝塚って推しのことをごひいきって言うんですよね。
あー、ごひいきって言いますね。あ、
はい、まあ、教えていただいたんですけど。
そうですね。
ごひいき文化みたいな。
なるほど。そうだね。そうだね。特定の人のファンにつくっていうのが、うん、そこ似てるかもね。確かに。
はい。現在の推し文化の先を言ってた。
先駆けですね。ここで、ミニコーナー。
イェーイ！
イェーイ！おにぎりの具は昆布派なんですね。
昆布ですね。昆布しか勝たん。
一択？だって決まんのめっちゃ早かったもんね。
うん。昆布かツナマヨ買うな、いつも。安いし。
あ
ー。美味しい。
え、結構違くない？昆布とツナマヨ。
うん。昆布がやっぱ一番多いですね。美味しいから。
私、明太子好きなんだけど。
はいはいはい。
明太子は、おかずによっては食べ合わせが悪い時がたまにあって、それだけが悩みですね。
何が悪いの？食べ合わせが。
明太子食べた後に、うん、なんだったかな？あ、あれだわ。私、お昼ご飯にぶどうと明太子のおにぎり、
あ、なるほどね、
明太子ご飯だったんだけど、めちゃくちゃ食べ合わせ悪かった。
あ、ぶどう、なるほどね。ぶどうは確かにそうかもな。
なんか明太子食べた後にぶどう食べるとなんか口の中がなんかイライラした。
化学反応起こってんじゃないの？
なんかすごくぶどうがまずくなってしまって。
なるほどね。ぶどうの時は確かに明太子は。からし明太子とか好きですか？
からし明太子が好きですね。やっぱ辛くない
と。あ、辛いのが好きなんね。
辛いのが好きですね。
私も辛いのが好きですね。
おにぎりじゃないんだけど、うん、意外と、コンビニでおにぎり買うとき、おにぎりっていうか、なんかちょっと軽食を買うときは、納豆巻きが好きで。
わかる！めっちゃわかる。うん。
なんか納豆巻き美味しくない？
美味しい。めっちゃ美味しいよね。うん、納豆、
なんか美味しいんだよな。
ご飯と納豆と海苔っていう組み合わせが最高なんよ。
もう、まずいわけがないじゃん。うん、で、あれは、あれの、逆にネックを言うと、うん、最後食べにくい、納豆がどうしたって出てきてしまうっていうことと、
うん。
あと、納豆巻きを食べているのが若干恥ずかしいっていうところがあるよね。
ちょっとわかるよ。その、後の口臭とかも気にな、え、わかるわかる。口臭とかも気になって、いいね、なんとなく買えない。
うん。
家族旅行の時とか買う。
買う。そうなんだよね、納豆。納豆巻き若干、そういうとこあるんだよな、うん。
ちょっと恥ずかしいけど、まあでも美味しいよね、うん、納豆巻き。家でも作るもん、私。
え、巻くの？
巻く。わざわざ。巻く巻く。
納豆ご飯じゃなくて、納豆巻きにすんのね。そう。
焼き海苔も、うまいしな。焼き海苔、うまいよな。
あ、まあ確かにな。
うん。
やっぱあれ、海苔があることが、肝だよね。
うん、本当にね。韓国海苔をこの前買ったんよ。
うん。はいはい、はい。
韓国海苔も美味しいんだけど、そう、ちょっと味塩気のあるね。うん、ちょっと、
薄めの塩気があってね、ごま油の香りがしてね。
そうそう、パリパリのやつね。でもね、焼き海苔のが好きだなって思った。
やっぱりあの薄さじゃ物足りない。
でももっと磯の香りくれって思った。ちなみにあの上の、なんていうの、口の中のさ、上の口蓋、
うん、
に漏れなくくっついた、はいはいはい。くっつくよね、焼き海苔はね。
くっつくね。海苔はくっつくね。うん、くくそうだね、うん。で、あと食べ終わった後一回ちょっと鏡見ないとね、あの、よからぬところによくくっついてるよね。海苔がね。おにぎりの具からちょっと納豆巻きに話がいっちゃったんだけど。は
い。いや、いいな、ミニコーナー楽しい。まあ、これくらいのね、コンパクトなコーナーを挟んでいきましょうということで。
はい、挟んでいきますので、はい。今回、今シーズンはずっと食べ物の話かな。
はい、全部好きな〇〇の話、好きな食べ物のジャンルのね、はい、話をしていこうと思います。
はい、そちらもお楽しみに。で、まあ、卒業生が意外と知ってる人たく、うん、まあ、これ一番有名なのは、天海祐希さん、
うん、まあ、大好き。
ね、元宝塚っていうので。
めちゃめちゃ好き。
有名か
な。私、それ全然知らなかったけど。
あ、え、本当
本当に。
マジか。
知らなかったけど。
うん。
あ、待って、知ってたかもしんないな。
お
いや、わかんないけど、
うん、
あの、全然イメージなくて、女優さんとして好きで、
うんうん。
緊急取調室かな、なんかドラマシリーズに、うん、そう、それとカエルの王女様っていうドラマがめっちゃ好き。
え、普通に大好き。普通に好きだったってことね、うん、あのかっこいい系だもんね。
普通に好き。そうそうそう。私の好きなタイプだから。
好きなタイプだね。強くてかっこいい系ね。
そうそうそう。
確かに。そう、天海祐希さんも卒業生だし、あとマヤミキさんとか、あの、諦めないで。
諦めないで。
そうそうそう。それしか出てこないの。本当になんか嫌なんだけど。でも、そうだよ、
ね。まやみきさんもなんだね。
とか、黒木ひとみさんとか、うん、あと、うん、今、アイフルの CM にずっと出てる、おかみさんの大地真央さんとか。
あー、大地真央さんはイメージある。イメージある。
ある?宝塚っぽい?
うん、あるある。あ、あるある。うん、すごいある。
あの、実はそこ二人で組んでたの。黒木ひとみさん、大地真央さんがトップスターの時に、黒木ひとみさんがトップ娘役っていうか、そこ二人がペア、
ね。
同じ時期の。
尊いじゃん。いや、黒木ひとみさんは娘役だと思ったよ、私も。
あ、ぽい、ぽいよね。カレンさんね。
ぽいぽいぽい。
ぽいぽい。
うん。
そう。で、あと私たちの世代は何と言っても、翔子お姉さんですよ。お母さんと一緒の。
私これ信じられないんだけど、
。
歌のお姉さん、歌のお姉さんじゃん。待って、宝塚より先に歌のお姉さんじゃん。
そうなんだよ。はい、私たちの世代はね、もう翔子お姉さんで育ってますからね。
あの
めっちゃ可愛いよね。
絵のへったくそなお姉さんね。絵描き歌がマジホラーっていう。
確かに
そうだね。
ツイッターでよく流れるよね。
そうそうそうそう。いや、昔は、あの、翔子お姉さんでも大好きだったし、歌もね、上手で可愛いしって思ってたけど、ねうん、大人になってからちょっと振り返ると、あの人やべえなとか、天然だなとかっていう面も見えてきてる。
子供相手の仕事するのにさ、絵描くのあんなに下手ってすごいよね、逆に。
本当にちょっと練習してほしい。
ちょっと練習するよね、普通。
うん、すると思う。
ね、うん、その翔子お姉さんも、あの、もともと宝塚の方で、うん、あの、
ね、
宝塚にいた時は芸名他の名前でやってて、チコと姫香さんっていう名前でやってたみたいだね。
全然違う名前だ。
そうそうそう。ハイダ翔子は多分普通に本名なんじゃないかな。
なるほどね。
で、チコと姫香さんって名前でやってました。はい。っていう感じで、うん、意外と知ってる人で宝塚だった人ってたくさん。まあ、他にも、あの、ダンレイさんとか。
ああ、ええー、
ぽいやん。
もう、 宝塚逸材生み出しすぎでは。
いっぱいいるよね、意外と女優さんで。ミュージカルとかにもいっぱいいるんで。
いすぎです。はい。
っていう形になっております。
なるほど。
はい。
なるほど。一つ質問があって。
うんうん。
宝塚歌劇団を見に行くときって、その演劇の、
うん。
話の流れみたいなものって、
うん。
知っていくもんなんですか？知ってい
ったら。知らずに行きます、私はいつも。
知らずに行く。
はい。
なるほど。さっき代表作品でベルサイユのバラとエリザベートが出てきたんですけど、
はい、うんうん。
ベルサイユのバラはなんとなく、あの漫画原作のやつですよね。
そう、 そうです。池田理代子さんの。そうです。
そうそう。それはなんとなくこう漫画のイメージがあるんで分かったんですけど、エリザベートって聞いて、うん、リスナーの方、うん、イメージつくかなって思った。
そうだね、エリザベートは歴史上の人物で、うん、オーストリアの皇后だった人なんですね、うん、はいはい、いつぐらいなんだろう。でその人を、まあ、その人自体は実在した人、あのマリア・テレジアの娘、あ違う、それは違う、うんうん、マリアントネットはごめん、
うんう
ん、いいわ、ちょっと待った、調べる。エリザベート、いつぐらいの人だ？本当はエリザベトらしいね。
ああ、そうなんだ。
1800。
うん。
在位がいつだ？在位がいつだ？普通を戦争敗北。ああ、じゃあ1800年代後半？
うん。
の人で、19世紀の人だね、だから。で、オーストリアとかハンガリーのハプスブルクの人で、ハプスブルク家のお嫁さんに嫁いだ女王、てか王妃。で、うん、まあ、その人を、が、最後、無政府主義者っていうか、探検で、旅行中に探検で刺される、続投に刺されるっていう最後を遂げてるんですね。で、まあ、なんとなくそこを中心に、なんで彼女が死に至ったのかみたいなところを、ファンタジー、ちょっとファンタジー要素も入れて、演劇にしたものですね。
あ、ミュージカルですね。はい。なるほど、なるほど。
っていう、そういうミュージカルになっております。人気なんですよ、すごく、これが、こちらが。
そうなんだ。ま
あ、衣装も綺麗だし、曲がいい、何よりっていうのですごく人気で。あ、前、各年てか、2年に1回、帝国劇場で、ミュージカルがあるんですけど、うん、2023年度の配役が、この前発表になってましたね。
あ、そうなんですね。
はい、すぐチケットが売り切れるので、ご興味を持たれた方は、早めにご手配くださいませ。
なるほど。
はい。
ちなみに今、レジュメにあった雪組公演の、
うん。
ワンス、
ね、
アポーンアタイムインアメリカの、ポスターの画像を私が拡大して見ていたのを縮小されてしまいました。
はい、私がミスったかと思った。ごめんなさい。
私の推しだったの、推しだったので拡大してたんですけど、推しじゃーない。拡大してたんですけど。
そう、そう思って持ってきました、この画像は。
ああ、もうかっこいい。素敵です。
これがですね、誠に見せて、誠がハマってくれた推しというのが、今、もう卒業されてる方なんですけど、一個前の雪組のトップスターの、のぞみふうとさんという方でして、はい、その方の、はい、まあ、集大成的な演目がワンスアポンアタイムインアメリカなんですね。これ映画ご覧になってる方もいるんじゃないかなと思うんだけど。禁酒法時代？禁酒法が、
うんうん、
施行されてた時代のアメリカで、こう、もう、すごい下の階層、スラム街とかに住んでたところから、成り上がって金持ちになっていくギャングの男の人と、まあ、同級生で、まあね、昔はこう、淡い初恋時代を得て、で、正当にっていうかこう、なんだろうな、ショーの、ラスベガスとかのショーの場で、大女優になり上がった、こう、デボラっていうこの、 幼馴染の女の子との、まあ報われないラブストーリーなんですね。
盛大なネタバレ挟みましたけれども。
いやもうね、最初からこれは無理だってわかるよ。
うん、あのね、これあれだよね、例のあの宝塚オールの時、うん、一瞬見せてもらったよね。
うん、一瞬見せたと思う。あの衣装が派手だっつって、
そう、あの浅見、
ああ浅見純さんね、このはい
の
浅見さん
ビジュアルをめっちゃ覚えてる。
あ、本当？そうなんです、うん、この絵についてもちょっと後でね喋りたいんだけど、男役さんと娘役さんっていうのが宝塚に分かれてるんですけど、はい、その浅見純さんっていうのは男役なんだけど、めちゃくちゃ顔が、まあね、男役の時も顔がいいんだけどね、顔が綺麗で、うん、男役が女性の役をやるときに、あの女装とか女役って言うんですけど、それをやってるのがこのアンサーポのタイムインアメリカなんですね。
うん、はい、ありがとうございます、はい、満足しました。推しを拡大してみられて、
美女がいいから、はい、持ってきました美女がいいから持ってきました。後でもう一回出てくるんで、
はい、
お楽しみに。
はい、ありがとうございます。
とまあここまで宝塚歌劇団の基本情報を見てきましたが、
歴史が長い。
そこですね、やっぱりね。
うん、歴史が長くて、うん、さ、初演は桃太郎っていう強いインパクト。
はい。
そしてまさかの、なんていうの、主演が14歳女子。
ああ、その時当時そうでした。
はい。びっくりしました。
はい。
はい。
あの、クイズ番組でよくこのドンブラコは出てることがあるので、クイズマニアの方はぜひここだけでも覚えてください。
ね、あ、覚えます。
はい。
はい。
とまあ、そういう形で宝塚歌劇団ご紹介してきましたが、うん、次回は、今どんな組織図、何組とか言うけどどういうことみたいな。どういう形で公演を行ってるのか、みたいな、うんうん。で、どんな公演を行ってるのかっていうのを少し具体的に、宝塚の仕組みっていうか組織図、みたいなところを見ていきたいと思います。
はい。